こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日の質問早速、
はい、
よろしいですか。
はい、お願いします。
行きたいと思います。今日の質問はですね、これコンサル系の会社だと思います、の経営者の方です。
はい。
で、全員で会社のことを考え、自らの成長と連動させるのは非常に良い方向に向かうイメージが番組を通して感じております。自分が本気で会社のことを考え、一本の軸が必要だとも思いましたが、今まで自分のことをメインに考えていたいろいろな立場の社員が、いきなり全員が他者のことを考え評価し、会社のことを考えることができるものなのか、それもステップバイステップだとは思っていますが、少しずつそういう人が出てくるのかどうか知りたいところです。
はい。
本当にそういう、ちゃんと全体を考える人間が育つんですかっていうことですかね。
ですよね。コンサルの会社だとすると、難しいなと思われるんだろうなと思いますし、ね、本当に真剣に向き合ってもらってのご質問だと思います。我々もそういう意味では、税理事務所が母体ですけども、ね、コンサルティング的な、
まあ、だいぶコンサル会社ですよね、そういうの。
ここがやってるっていう意味では一緒かなと思いますので。
はい。
そんな社員が全社最適のことを考えるのが本当にあり得るのかというご質問だと受け止めましたけども、まず、この勇気対人事というののいいところが、これまでも申し上げましたように、自分の給料と、それから会社の財務との関係性が理屈上明確に分かるっていうところ、
うんうん、
評価もそういうふうに連動していくので、体感上も分かってくるっていうことなので、自分の給料をアップさせるためには会社の財務を良くしないといけない。で、会社の財務を良くするためにはクライアントの満足度を高めないといけない。付加価値をアップしないといけない。これがどの研修よりも分かりやすく体感できるっていうのが、この勇気対人事を導入するプロセスでスタッフの皆さんが分かってくれることだと思うんですよね。
なるほどね。確かに自分の給与を考えることを思考させると、会社の売上利益を考えることを考えさせられたと思ったら、顧客のことを考えさせられるというのが人事委員会ですからね。
それが倫理道徳じゃなくて、そのクライアント満足と自分の給料アップが、ね、同時成立するっていうことが理屈でわかるわけですから、
はいはいはい、
ね、公開収録の翌日に行った、財務研修に行った会合の施設の幹部の方々のお話を、もし聞いていただければ、思い出していただきたいと思うんですけども、
はいはいはい。
それの理屈をお伝えして、で、そこでもう一つ、一人当たりの平均給料をアップすると同時に労働分配率を結果的に、だからそういう場合は下がるんですと。で、この会社を目指してくださいと言った時に、もう私が黙ってても活発な意見が出始めるというふうになっていくっていうのは、一つの、私が経験した事例ですし、だから自分のこれまで全体と思っていたのが、給料を上げるためには会社に文句を言えばいいか、頑張ってるアピールをすればいいっていうことではないんだと。実際に顧客に貢献しないと本当に上がることなんてありえないんだというふうに腹に落ちれば、アイデアは勝手に生まれてくるんだと思いますし、
うんうん、
それから会社のね、その財務をアップさせるためには、例えば今の売上の 1.6 倍の売上を上げないといけないとなると、個人の、まあ、集団が例えば20人いたとしたら、私のスキルでだけでやろうとしても限界が起きるわけですよね。1.6 倍ないし2倍の売り上げにするためには、やっぱりもうパラダイムチェンジを、今までの経験したや、ことを飛び越えて全く新しい発想でものを考えないと、そんなことが到達できないっていうこともよくわかるので、そうなると自分個人だけじゃできないと、周りを活用しないとできない、周りと協力しないとできないということで、A さん B さん C さんが必然的に協力関係になると。これ活用し合う関係なんですけども、活用し合ってお互いの個性を支え合うという構図になっていくことが結構多いんですけども、それが結果として全社最適で考えて、 クライアント満足を提供するという姿勢に個々人がなっていくということですよね。コンサル会社でもこういうことってできなくはないと思うんですよ。各個人の個性が必ずあるわけですから、その一人一人の個性を、その人の個性単独で終わらせるんじゃなくて、その組織のいろんな引き出しの個性が、引っ張り出せる。これぐらい強い組織はないと思うので、その引き出しを持ってる、のが、その一人一人のコンサルの中、頭の中に、価値観の中にあれば、何でも答えられますよと、私は。なぜならバックにこういう社員がいるから、っていうような、ものが考えられるようになって、それがお客さんからしたらむちゃくちゃ安心ですよね。
これ実際によく思考として起きがちなのが、自分の給与を考える。
うん。
それは会社の業績を上げていく。まあ、当然だと、うん。そこまで腹落ちをする。
うん、
だから、顧客にどのように貢献していくか。それはそうだと。いう思考の先に、どうやってこの顧客から売り上げを上げようかって、思考しきった結果、全社最適にはなってない。もう、っていうのはよくこの個人プレイとして起きてしまう気がする。
やっちゃダメな、私の勉強して短期的成果を追求して長期的成果を逃すというね。その会社とクライアントの信頼関係という大事な関係を壊して短期的成果を追求するがあまりそういうふうな結果になってしまうということだと思うんですけど、この辺もおっしゃるご指摘はものすごく大事だと思ってて、なので、初回の方でお伝えしたコンピテンシーとか行動特性ですよね。その人の行動がどのようなプロセスでクライアントに価値を提供しているのかというところをしっかり見ていくっていうところが大事かな。単純に成果だけで評価するとすると、先ほど遠藤さんが言われたような弊害が起きてしまいますので、そういったところは評価項目でカバーしていくっていうことが大事じゃないかなと。
ああ、なるほどね。そっか。そっちの方で。そうですよね。なので、数字だけの結果主義みたいなところで思考していってしまうと、要は結局、個人の利益追求がそのまま会社の追求なんだ、利益なんだからいいだろうっていう開き直りになってしまって。
そうです。成果主義のね、弊害が、そういったところでもうやめたっていうようなね。
そうか。だからそこはコンピテンシーとかの行動特性のところで、それっておかしくないのっていう項目がしっかりとあれば。
そうですね。
議論がされる。そう思うと全体の設計やっぱ大事ですね。
大事ですね。
うん。これあと一方でもう一個。顧客への短期利益の追求の方に走るケースもあれば、もう一個、社内で、あいつ稼いでるけど、もう社内からするともう、確かに稼ぎ頭ではあるか、大問題なんだよ、あいつっていうか、あいつの稼ぎ方、こっちが疲弊するんだよとかいろいろあるじゃないですか。この社内への、なんて言うんですか、社内をむしろこう悪くしていくみたいな方にも起きがちだと思うんですけど。このあたりは。
これは、ちょっと一概には言えないところがありますけども、稼ぎ頭としてはね、会社の財務を、助けてもらっている人という位置づけでは大事ですから、ある会社は、なんていうか、そういう方は、もう外注で、稼ぐ人という意味で、正社員と分けて、そういうコースを作って、そういうところの、コースに入ってもらうと。その方は、そのコースができた瞬間にそのコースを望みますということで、むしろ入られたんで、そういう意味ではその方にとってもいい。で、その方がね、動いて稼いでいくためには、やっぱりその会社の看板がないとっていうのは、当然、意識せざるを得ないというか、まあ、もともとその方も持ってたんですけど、そういう意味では会社のことも活かしながら、そういった、形でやっていくと。つまり、雇用形態を分けるということと、あと、まあ、360度評価の中で、周囲に与える影響とか、協力関係とか、ね、あと、周りのメンバーをどれだけ支えられてるかとか、いうところは、組織である以上、ものすごく、なんというか、構成員である、一メンバーにとっては大事な、必要要素だと思いますので、そういったところを評価項目の中に入れていくっていうことも重要かなというふうに思います。
なるほどですね。そうですよね。もともとこの人事理念というのを人事委員会でしっかりと作って、そのもとにどうやって組織を運営していくのかという、その人事理念から、その行為、動きが外れる方は別のコースを作るっていう考え方もあるわけですか？
そうですね。
要は同じ船には乗ってないっていうことなんですかね。
その
辺が同じ、船の考え方が違うのか。
講義の意味で同じ船とか、競技の意味で同じ船とかいうのもあるんでしょうけど、まあ、そういう意味では、その分けた会社さんは、正社員がその競技の意味で同じ船に乗ってる人。で、正社員の定義はこう。で、フルコミッションの場合も OK と。で、その場合は講義の意味での
同じ船
になって、定義はこうというふうに概念化されてましたけどね。
ああ、同じ船。あ、そこは本当に、思考の概念の整理の問題ですね。
ええ、
どうか整理していくかか。いうところですか。
そうですね。まあ、でもそのね、自分だけ稼いで、周りが疲弊するような稼ぎ方っていうのはちょっと僕は、あんまりイメージできませんけど、まあ、やっぱり、組織の中で、先ほど遠藤さん言われた人事年齢に基づく人材になっていかないと、これ、家庭に帰ったらこの人、ちょっと勝手な推測であれですけども、俺が稼いでるんだからお前ら、いいだろうっていうような、威張り散らすようなね、旦那さんが果たして、その、家族にとって望ましいのかっていう問題は、
これもわかりやすいですね。
すごく、その、僕の想像する延長線上ですけども、
はい、
そこは、もし違う、間違いだったら、あなた間違いですという形で、しっかり、評価してあげる、教育してあげるということが、企業の責務でもあるかなと、
うん。
少し思います。
またそれを話す場がね、人事委員会の。
ですね。
360度だったりするんでしょうからね。まあでも、これ今話しながら、ちょっと私が余計な意地悪的な質問をさせていただいてしまいましたけど、これ想像するに360度評価やったら、結局評価されないんでしょうねっていうのがちょっと見えますよね。
どっかでね、扱った好き嫌い評価っていうのもありましたけどね。
はい、
嫌われてる要素がもしかしたら強い。結果、あんまり高評価が高くないっていうことにもなるのかもしれないです。
第25回でね、やってますので、ね、そのあたりもちょっと踏まえていただくと、つながってくるかなと思いますので、そちらも合わせて聞いていただいて、活かしていただけたらと思います。
はい。
ちょっと質問もね、まだまだありますので、次回もまた楽しみにしてください。終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。